マイク入ってなかった。はい、ということで今日ね1曲目にお届けした曲は昨年のプレイバックフェスで、登場されていましたリグレットガールウィンターという曲をお届けいたしました。時刻は生放送を聞きの方は3時11分を回っております。本日は私永野由香が生放送でお届けしておりますななこちゃったラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。消防本部より桜井美里さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ちょうど今日がね1月10日なんですが、今日まで年末年始火事なし運動されているということなんですね。
はい、そうなんですよ。うち今日までが、火事なし運動なんですけども、今のところ、火事もなく過ごせていますので、皆さんこのまま火災がないようにご協力のほどよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということは今年の年末年始舞鶴市内では特に火事はなかったということなんですね。
はい、なかったです。
よかった、ね。はい、皆さんねこのまま引き続き安全に、そのやっぱり今の時期でどうしてもこう火を取り扱うことって多いじゃないですか。
はい、
お鍋もせんなんし、洗濯物もね乾かしたいですし、このままね注意して安全に過ごしていただけたらなというふうに思います。そして今日はですね、あさって開催されます出初め式についてお話をお伺いしたいと思います。いよいよねこの出初め式のシーズンになりましたけれども、今年はあさって12日日曜日ということなんですが、時間は何時からでしょうか。
時間は、10時からの開始予定になります。
はい、場所はいつものあたりですかね。
そうですね、舞鶴市の消防出初め式には4つの行事がありまして、場所としては例年通りなんですけども、舞鶴市の文化庫、舞鶴市の総合文化会館と、あと塩路通り五条会館一帯と東消防署で実施します。
はい、ありがとうございます。はい、そしてそのね出初め式のこの開催ってどういった目的でされてるんですかね。
消防出初め式なんですけども、新年の恒例行事の一つという位置づけもあるんですけども、一番は消防職団員の士気の高揚や、市民の皆さんに対する防災意識の啓発を目として毎年実施しています。
はい、これっていつぐらいからされてるんですか。
舞鶴市の場合は昭和30年から実施しています。
はい、ということでね、なんと今年で70回目を入るという節目だったんですね。
はい、
はい、で当日はいろんな方が、ね、参加されるということなんですが、どういった機関が参加されるんでしょうか。はい、
そうですね、職員も参加して消防団員さんも参加するんですけども、それ以外にも舞鶴市の東少年消防クラブで、舞鶴市西少年消防クラブで、また海上自衛隊舞鶴音楽隊、舞鶴海上保安部、海上自衛隊23航空隊とたくさんの機関の方が参加していただけます。
はい、すごく賑やかですね。
はい、
その中で今ね少年消防クラブというのがあったんですが、そちらどういった方たちなんでしょうか。
少年消防クラブとは、防災志向の、思想の普及を図ることを目的として少年少女で結成されている自主的な防災組織になります。
女の子もいるんですね。
はい、います。はい、で、ちょっとデータの方は古いんですけども、令和3年の5月1日現在では全国に約4300の少年消防クラブがあります。約40万人のクラブ員とそれを指導する方が約1万4000人が活動しています。
各自治体にあるようなイメージなんですかね。
はい、
はい、そして舞鶴市内でも大体に何名ぐらいの方が活動されてるんですかね今。
ちょっと結成当時は21名とかになるんですけども、今全体の卒業した方は東西合わせて2800人も超えて、たくさんの方が卒業されています。
そうなんですね。ちなみにこの少年少女って大体何歳ぐらいの方を指すんでしょうか。
舞鶴市内の小学5、6年生の方を 対象に募集しております。
はい、ということで当日はね、この小学校5、6年生の少年消防クラブの皆さんもこのそうそうたるメンバーの中に、はい、一緒に、はい、参加されるということで、すごくこう誇らしいですよね。
はい、そうですね、
はい、きっと素敵な思い出になるんじゃないかなというふうに思います。
はい、
それではここで一曲挟みまして、あの出初め式の詳しいこの流れをですねお伺いしたいなと思うんですが、今日は桜井さんからリクエストをいただいております。どういった曲でしょうか。
曲名は僕のことで、ミセスグリーンアップルになります。で、選んで理由としては、まあ、どんな困難でも前向きに進んでいこうという歌詞がとても好きです。ぜひ皆さん聞いてみてください。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、本日は私永野由佳がお届けしております、ななこちゃんラジオ金曜日。金曜日はですね、引野明子さんと交代でお届けをしております。そして毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部より桜井美里さんをゲストにお迎えして、あさって開催されます舞鶴市消防出初め式についてお話をお伺いしております。さあ、先ほどのねお話の中で、あさっての10時から出初め式開催されますよということだったんですが、桜井さん、そしたら当日の流れをご説明いただけますでしょうか。
はい、まずは総合文化会館において式典を実施します。
はい、
で主な内容としては、まあ、京都府消防協会長表彰をはじめ、まあ、舞鶴市長表彰等の各種表彰と、まあ、令和6年3月31日付で退職されました消防団長への感謝状の贈呈がございます。
はい、
全体で136名の方に対して表彰を実施します。
すごいですね。
はい、
たくさんの方が今回表彰されるということですね。
はい
はい、この式典はちなみに一般の方も入場できるんですか。
はい、式典は一般の方も入場できますので、はい、ぜひお待ちしております。
じゃあね、ぜひご家族だったり、ね、お友達だったりが、はい、今回表彰されるという方はね、応援に駆けつけていただけるといいと思います。
はい、
はい、そしてその後はパレードがあるんですかね。
はい、はい、次に塩地通りの三条五条館において消防車のパレードを行います。
はい、
でパレードには海上自衛隊舞鶴音楽隊による演奏がありまして、その他にも消防職員、消防団員、先ほど紹介しました東西少年消防クラブの徒歩部隊や32台の消防車両のパレードがあります。
なんかそれだけですごい迫力がありそうですよね。
はい、
私も見に行ったことありますけど、結構ねいろんな方がこう見に来られてますよね。
はい、毎年多くの方が見に来ていただいてもありがたいです。
はい、そしてこの、ね、車両部隊と徒歩部隊があって、はい、先ほどご紹介いただいた少年消防クラブの皆さんも歩いてパレードされる、はい、ということですね。
はい
はい、そしてその後は伊勢放水と、
はいはい、最後に五条海岸一帯において消防車両の一斉放水が実施されます。
はい、
でこの一斉放水は消防車両22台による一斉放水になります。でその他にも海上自衛隊23航空隊のヘリコプターが祝賀飛行をしてくださり、で海上保安部巡視艇の海上放水などもあります。
はい、ね、この一斉放水も圧巻ですよね。
はい、もういつもいい感じ、
ね、虹が出たりしますよね。
あ、いつもそうですね。
綺麗ですよね。またいい写真がね撮れるんじゃないかなというふうに思います。
はい、
さあ、そんなね当日の流れなんですが、特にその、ま、時間帯だったり見どころってありますでしょうか。
普段は、まあ、一番はやはり消防車両のパレードや一斉放水になります。で、まあ、繰り返しになるんですけども、まあ、塩地通り三条五条館において式大社を先頭に、まあ、消防車両32台がパレードを実施します。
はい、
多くの消防車両がパレードを実施しますので、まあ、非常に迫力があります。でここが見どころだと思います。分裂行進の開始時間はおおむね11時頃になります。
はい、
で次に消防車両による一斉放水ですが、うん、消防車両22台による一斉放水は迫力があり見どころでもあります。
はい、
近くで見学できることも可能ですが、水しぶきが飛散する可能性がありますのでご注意ください。
はい、
この一斉放水の開始時間はおおむね11時半ごろになっています。
はい、
で消防職団員の有志を多くの皆さんに見ていただきたいと思います。
はい、
なお当日は、まあ、災害状況などから内容をさらに一部変更したり急遽中止することもありますのでご了承ください。
はい、わかりました。まあ、水しぶきが飛んでくる可能性もあるということなので、はい、もしねその近くでぜひ見たいという方はちょっとそういう対策カッパとか着ていかれると安心ですかね。
そうですね。
はい、さあこのような、ね、スケジュールになっております。分裂更新がだいたい11時ごろ、そして一斉放水がだいたい11時半ごろということですので、はい、ぜひ、ね、この時間帯狙っていっていただくと、はい、あの素敵な景色が、はい、ご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います。さあ去年との変更点はあるんでしょうかね。
ま
あ、
大きな変更点はないんですけども、うん、まあ、1点車両展示の場所が、はい、去年は塩路プラザの方でやってたんですけども、今年は東消防署の方になりましたので、まあ、そこをプラスアルファで車両展示には消防団の PR ブースもあるという点が去年との変更点になります。
なるほど。そしたらね、もし去年この出初め式見に行かれた方でまた今年もね消防車が見たいという方いらっしゃいましたら、はい、去年と場所が変更になってますので、はい、ご注意いただきたいと思います。車両展示が塩路プラザから今年は東消防署に、はいはい、変更になっているということですので、ぜひねそちらで、ご覧いただきたいなと思います。なんか写真が撮れるんですかね一緒に。
そうですね、うん、一緒に消防車の写真を撮ったりとか、うん、もしよかったら運転席も乗れるかもしれませんので、
かっこいいですね。はい、はい、まあ、そういったねお写真撮りたい方はぜひこちら足を運んでいただけたらと思います。
はい、
はい、さあこのね出初め式なんですけど、桜井さんももちろん参加なさいますよね。
はい、はい、私は参加します。
どの舞台にいらっしゃるんですか。
私は式典の方で総合司会の方をさせてもらいまして、もうすごい緊張しておりますので、
ドキドキですね。
皆さん温かい目で見ていただければと思いますので、
先ほどねあの表彰される方が136名いらっしゃるということだったんですが、はい、そしたら皆さんのお名前をご紹介されたりとか。
そこはちょっと別 の人なんですけど、それ以外のところは私が司会をさせてもらいますので、はい、すごい今から緊張してるんですよ。
ね、数少ない貴重な女性団員さん、はい、職員さんでいらっしゃいますからね、はいはい、大抜擢ということで、あのぜひ、ね、その桜井さんの勇姿もあの皆さん式典で見守っていただけたらなというふうに思います。一般の方もあの参加可能ということですので、式典は総合文化会館で10時からですね。
はい、
はい、ぜひ、ね、ご参加いただけたらと思います。それではここでお知らせを挟みます。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンから全国でお聞きいただけます。本日は私長野由香がお届けしております金曜日の七子チャッタラジオ。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部桜井さんよりあさって開催となります舞鶴市消防手染め式についてお話を伺ってまいりました。さああさってね、まさかの総合司会ということで、まあ、いいね、あの何発声練習になったんじゃないですか今日は。
そうですね、もうすごいいい練習で言い方悪いですけどもすごいちょっといいムードで、
ちょっとこのマイクの前で話すということでね、はい、ちょっと慣れて
すごいありがたかったです。
よかったですありがとうございます。さあそしてね、今一度復習をしようかなと思うんですが、出初め式はあさってですね、日曜日の開催となっております。
はい、
1月12日日曜日午前10時からということなんですが、はい、もしねこの日のお天気の都合によっては どんな感じになるんでしょうかね。
まあ今のところ雨天決行にはなるんですけども、まあ、万が一大きな災害でありましたりそういった場合は、まあ、中止の可能性がありますので、その場合は必ず消防本部からの通知や、消防車を使っての広報で実施しますので、
はい、
まあ、中止の判断は皆さんあの聞いてもらえればかなと思います。
わかりました。今ねちょっと天気予報見てますと、あさって12日日曜日、京都府北部のお天気曇り一時雨か雪、降水確率 50%、 舞鶴の最低気温マイナス2度、最高気温8度というようなねお天気の予報になってるので、まあ、ちょっと雪か雨が降るかなっていう感じもするんですけど、まあ、きっと皆さん晴れ男晴れ女がいらっしゃるかと思いますのでね、これだけのたくさんの方が参加されるので、はい、大丈夫かな。
大丈夫です、
ねね、きっとね、はい、でも万が一中止の場合はホームページなどでご案内されるということですので、はい、見に行かれる予定の方はあのお天気が微妙な時はね必ず確認してから行かれるようにしてください。そしてこの場所も今一度復習しておきましょうかね、はい、車両展示は、東消防署、
はい
はい、そして式典は舞鶴市総合文化会館、
はい、
で分裂行進が塩路通りですね、3条5条の間と、はい、いうふうにおっしゃってました。そして一斉放水が、五条海岸一帯にてということですね、
はい
はい。ま、こういったねあのたくさんの場所を使われますので、当日はあと交通状況なんかも変更がありますかね。
そうなんですよ、当日はあの10時35分から11時45分の間なんですけども、塩路通り総合文化会館前から七条海岸駐車場付近が全面通行となり、まあ、通行される皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解の方をいただきたいと思います。でなおあの通行止め区間には消防団員が常駐しておりますので、その都度ご確認していただければと思います。当日見学される方は、まあ、天候も今おっしゃったようにちょっと悪いかもしれませんので、足元には十分気をつけてあの来られるようお願いします。
はい、ありがとうございます。ということでね、当日は午前10時30分から11時45分までの間、まあ、1時間弱ですね、塩路通り、そして総合文化会館前から七条海岸駐車場付近全面通行止めということですのでね、あの付近を通行される皆さんは迂回を、はい、すいませんけれどもよろしくお願いいたします。ということでね、消防出初め式、まあ、お天気持ってくださいということでね、私もお祈りしております、はい、そして先ほどあのたくさんの、ね、方がこの参加されるということであのお話あったんですけれども、この消防本部さんだったり消防団だったり少年消防クラブ、多分こういう、ね、出初め式を見るとうわかっこいいって思うじゃないですか、
はい、
私も僕もあの中に入りたいっていう方いらっしゃいましたら参加することはできるんでしょうか。
はい、少年消防クラブに関しましては、まあ、市内の5、6年生を対象としておりまして、ちょうど今募集期間で、
あ、そうなんですね、はい、
1月の31日までが締め切りとなっておりますの で、はい、でもし気になる方は、各東と中地区にお住まいの方については東消防署が事務局になりますので、
はい、
そちらに申し込んでいただいて、で西地区にお住まいの方に関しては西消防署の方にお電話でしていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、お住まいの地域によって異なるということですね。
はい、そうです。
はい、連絡先わかりますか。
はい、はい、東消防署に関しましては0773-65-0119、西消防署に関しましては0773-77-0119までよろしくお願いします。
はい、次5、6年生になる子が対象という感じですかね、
はいはい、
だから今4年生、5年生の子、
はい
はい、が来年度5、6年生になる方が対象ということです。はい、そして消防団に関しては条件とかあるんですかね。
はい、消防団員に関しましては、まあ、18歳以上の、まあ、健康な方で舞鶴市内に居住している方であれば入団できますので、はい、随時募集しております。
はい、こちらはあの普段別々のお仕事をされている方が、
はい、
この地域の、ね、消防団に所属して、まあ、活動されているということでしたね。
はい、そうです、はい、すごい皆さんのおかげで舞鶴市も成り立っておりますので、ぜひ興味がある方は舞鶴市消防団の方を募集しておりますので、舞鶴市消防本部消防総務課までよろしくお願いします。
なんかインスタもできたんですか。
あ、そうなんですよ、インスタグラム舞鶴市消防団のインスタも、ま、去年の7月からあのインスタグラムを開設しまして、去年の12月にちょうどフォロワーが500人 超えまして、
節目を迎えておめでとうございます。
ありがとうございます、まあ、今後も1000人を目標としてやっていますので、また皆さんぜひフォローの方よろしくお願いします。
はい、そういったね、インスタグラムでも舞鶴市内の消防団員さんの活躍をこう発信されているということなんですね。
はい、
はいはい、そして消防職員さんも募集されてるんでしょうかね。
はい、そうなんですよ。舞鶴市消防本部では消防職員の方も随時募集しておりますので、まあ、男性だけでなく女性の職員も随時募集しておりますので、ぜひ皆さん募集の方よろしくお願いします。
は
い、
今日はその貴重な、ね、女性職員さん桜井さんにお越しいただいてますが、今舞鶴では何人の女性がいらっしゃるんでしたっけ。
今4人の、私含めて4人の女性消防士の方が舞鶴消防本部で勤務しています。
はい、はい、やっぱこう女性だったからこうなんか安心してもらえたとか、よかったって言ってもらえたこととかってあったりします。
はい、ありますね。私も救急現場の方に行くときはやはり女性の方がいてよかったって言われたりとか、火災予防の一環で防火指導に行った時はすごい気軽にやはり女性の方が話しやすくて疑問点が解消されたなど言われたこともありますので、ぜひ女性の活躍できる職場でもありますので、はいはい、皆さんお待ちしております。
ね、まだまだ女性のイメージがあんまり、ね、強くない職場かなというふうに思いますが、実際にこのように、ね、生き生きと活躍されている女性の方も目の当たりにすると、なんかすごくやりがいがありそうだなとか、はい、楽しそうだなというふうに私も感じました。ただし、年齢制限があったんです。
はい、
私はもうオーバーしているので28歳までの方、
はい
はい、ぜひ、ね、当てはまるよという方いらっしゃいましたら、はい、ぜひぜひ女性の方も活躍できる場となっておりますので、ご応募いただけると幸いです。ということで本日は消防本部より桜井美里さんに、あさって開催されます消防出初め式についてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。